まあ、直角を繊細ということで、魂の取り扱いの問題についてですね、触れました。で、一言で言って我々の魂というのは極めて粘着性があるというお話をした、ね、はっきり言います。しつこいんです。一度言い出したことを下ろさない、主張し続ける、これは我々です。今日はその続きになりますが、この霊のですね、直角を、繊細にする、まあ、これが神の御声を聞くということの鍵になるわけですが、私たちのこの霊的な直角、まあ、一種のセンスですね、霊的なセンス、このセンスとそれから私たちの思いというのは密接に関連している。で、心というのは前回も申し上げましたように、あ、すみません、ちょっと電気を落としていただけますか。下の方お願いします。まあ、この図はもう何度も何度もですね、お見せしていると思うんですが、人というのは、体、これは物質的なですね、ハードウェアの部分、そしてソフトウェア、非物質的な部分で、魂と霊が内部にあるわけですね。で、この魂の中に、いわゆる地位、情、いいですね、思い、意志、感情、それから霊の中に良心、直角、交わり。で、この直角、良心についての問題はずっとかなり長い間ですね、これ取り扱ってきました。そして私たちのこの直角、まあ、直感というとですね、この魂の機能と間違えますので、あえて直角と呼んでいるわけですが、英語で言うとイントゥイッションというんですね。イントゥイッション、このイントゥイッションがですね、繊細になっていればいるほど、この神の御声はこのイントゥイッション、直角を通して思いの中に反映されてくるんです。で、この思いと直角はお互いにですね、相互作用をしている。生まれたばかりのクリスチャンというのはですね、この体の、まあ、いわゆる外的環境から受ける、五感で受けるこの外の世界、物理的な世界がですね、リアリティになっています。目に見えるものによって振り回される、ね、ですから人の顔色一つで気分が変わるわけです。目の前の落ち葉が落っこっただけでね、変わる人もいます。もういろんなことでもってね、我々のこう魂はね、こう外側のものによって振り回されているんです。で、それがだんだんとこの霊が強くなり、霊が訓練されることによって、この霊的なリアリティの方がこの物理的なリアリティよりも重くなってくるんです。ですから、ここの外側でいろんなことがあったとしても、我々は目に見えるものによってさほど影響を受けなくなってきます。この神のリアリティの方がはるかに外側のリアリティよりも重いものになる。我々にとって現実はこちらになってくるんですね。目に見えるものは永続する。目に見える、ごめんなさい、見えないものは永続する。見えるものは何でしたっけ？一時的。ですから、この神とのこの関係が確立すればするほど、この神が成してくださった霊的なリアリティが、この外のリアリティに勝って、我々の魂を支配するようになります。で、肉というのは、この霊がね、クリスチャンは生きている存在なんですが、この霊を使わずに、魂と体だけでファンクション、機能する。これを肉と呼んでいるんです。で、この肉はいいこともいっぱいあるんですね。一日一善と称して、いいこともいっぱいであります。これは宗教です。道徳です。倫理です。あるいは、クリスチャンであっても、伝道だ、奉仕だ、なんだかんだをね、肉でやる、肉で。やらせてやらせてと、私、私。この肉でもっていろんなことをやるんです、クリスチャンは。いいことですら肉なんです。よろしいでしょうか。私たちにとって、どういう基準でものを判断するかというと、いわゆる道徳的にいい悪い、あるいは宗教的にいい悪い、そんなこと関係ないです。霊か肉かなんです。この霊的なものだけが神は受け入れてください。この霊のものから出ていないものは全部ですね、神の前ではある意味で悪臭を放つんです。私たちのこの魂の中にある、特にこの思い、この中にね、今までのいろんな蓄積があるんです。古きものの痕跡が。これが悪臭を放つ。臭い。 そしてこの感情というのは思いと結びついて、この中がですねごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃややこしい。これが粘着、ね、魂の粘着性を生んでくるんですね。というわけでこのね肉的な反応というのは環境を通してこの外の環境を、まあ、目とか耳とか、ね、体の五感を通して感知する。これが魂へと情報を伝えるわけですが、思いで評価をし、思いの評価が感情に影響し、そして思いと感情が相互作用した結果、肉的な人は大体もう、ってこう焦ったりね、不安になったり、緊張したり、恐れたり、そういう消極的な反応が意思に伝達されて、体を使い、外へとフィードバックされていくんです。ですから肉的な人の行動パターンはね、ここだけいいですか？外的環境からですね、体を通して魂へ行く。で、思いと感情の間でぐるぐるぐるぐると回って、意思に伝え、体へ戻し、外へ出していく。これが肉的な反応です。ですから一切この部分がですね、脇へ追いやられてしまっているんです。よろしいでしょうか？ですから自分のこの魂の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐる永遠にぐるぐる回りをしています。ですからそういう人はですね、霊的なこのリアリティに触れませんから変化しない。もう同じこと主張したらずっと何十年も同じこと主張します。40年間あっという間に終わりますよ。クリスチャンはね、あのバイブルカレッジのある方が証ししてました。とんでもないね、教え聞いててね、私は15年無駄にしました。この15年私の青春をどうしてくれるんですかって。無駄に15年を過ごしてきました。ね。こういうね、空回りをしている。宗教ってのはみんなここで空回りをするんです。ここだけをぐるぐるぐるぐる回る。ですからそこから出てくる実っていうのは何の実？御霊の実と何にも関係ない、こう魂の実が出てくるんです。ね。これが肉的な反応。で、肉の実を結びます。肉の実を結ぶ。で、それに対して霊的な反応っていうのはどういうことかというと、環境とかいろんな外側の状況があったときに、体を通してですね、この魂というものは付随的になるんですよ。この体は霊へと影響いたします。で、霊の中からですね、この真理、神が成してくださった真理と照合することによって、この思いにフィードバックされ、そして意思を通して体が外へアクションを起こす。その結果、感情がついてくるんです。霊的な反応をするならば、この感情は満足、平安、安息という実を結びます。御霊の実が結んでくる。ですから、霊の反応の人は、こういうね、体、外側の状況もここへ、霊へと反映される。この霊がまず受けるんです。そして、この霊が、この魂を使って体を使って外へアクションを起こす。ですからこの領域における情報処理が行われるんです。これが霊の人の反応です。というわけで人にはここに書いてありますけどね、第1コリント2の13、3の1、第1コリント2の15見ていただきますと、3種類の人がある。一つは肉の人、一つは魂の人、一つは霊の人。三つの三種類の人があるんです、ね。どこを主体にして動いているか。どこを自分の、ね、ちょうどコントロールタワーとしているのか。魂をコントロールタワーとしているのか。体の欲求をコントロールタワーとしているのか、ね。あるいは霊をコントロールタワーとしているのか。このウェイトによって生き方がですね、決まってくるんです。そしてね、この直角において神の成してくださった霊的なリアリティが私の思いに反映される。ここのね、ここの緑で薄く書いてあるこのラインがですね、正常に確立している必要があるんです。で、ここ見てわかるようにこのラインはこちら向きの矢印になってますね。直角から思いへと関わるというのが正常です。ところが魂の人は思いがですね、直角をですね、抑圧してしまうんです。思いの中にあるものが、この霊的な直角、神からの情報、霊的な世界からの情報をですね、思いが抑圧するんです。ですからその人の頭の中にあるものは思いだけ。自分の思いがぐるぐるぐるぐる回ってるだけです。霊の世界にスッとこう入っていかないよね。 霊の世界にスッと入っていけば、すぐ解放なんです。解かれる。ところが思いの中でぐるぐる回っている。こういうクリスチャンいっぱいいます。はっきり言いますよ。たくさんいます。思いが大体において病んでいるんです。はっきり言います。この思いが病むことによって、思いがこの霊を抑圧しているんです。だから、例えばね、ワーシップで、ある人は、主にこう触れると満たされる。そして、ね、何やってんのかな、なんかみんな何やってんのかな、そこでね、自分だけね、ポツンとね、違う領域にいるような感覚を持ってしまう。この霊の流れの中に疲れないっていう人がいるんですよ。この人は、この霊のね、この部分というのが機能していないんです。あるいは機能したとしてもすごく弱くて、この魂の領域、特にこの思いだとか自分の感情、これがここをね、この霊の部分をですね、抑圧してしまっているんです。これがいろんなクリスチャンにおけるトラブルが起きるルーツなんです。サイエンスでしょ。聖書っていうのは人のサイエンスです。これね、宗教の本だと思わないでください。これ宗教の本だと思わないでください。あるいは道徳の本だと思わないでください。これは命の書であり、人間の取扱説明書なんです。世の中のサイエンスは、この部分、この霊の部分っていうのを一切ね、切り捨てます。で、いろんな学問はここの肉だけを取り扱っている。精神医学、ね、精神医学、心理学は魂の領域。生物学、医学は体の領域。そして精神と身体との絡みで精神身体医学という分野がありますが、霊は切り分けられています。 WHO では霊的健康って言ってるんですけどね、日本でなんか霊なんて言ってごらんなさい。異端のサイエンティストになりますから、こいつはちょっとおかしい、危ないと思われます。しかしこの霊的な世界のリアリティを無視して人間というものを理解することはできないんですね。で、まあ、いろんなですね、本がありますし、セミナーがある、神の声を聞く方法だとかね、予言をする方法だとかね、いろんな信仰を増し加えるセミナーとかね、いろんなものがあります。皆さん、あんな方法論やったって無意味です。何が皆さんが神の声を聞くのを妨げてます？何が？自分です。はっきり言います。私です。私というこの魂、この座、ここに思いがあり、感情があり、意志がある、この中でぐるぐるぐるぐる回っているから聞きそびれるんです。神の声を聞くときに、この中でぐるぐる回りしていれば、聖書読んだってこの中でぐるぐる回りするだけになります。こういう読み方っていうのは命にならない。ね、前回言いましたように、あなたの心を見張れと。命は心から溢れるというのが、箴言の 4-23 に書いてあります。で、この心っていうのはね、この我々の内部、魂と霊のこの状態、これを総称して心って呼んでるわけで、この中から命が溢れてくるんです。この霊の中には今ね、神がおられますよ。御霊によってここに神が臨在してくださる。あなた方のうちにね、命の水のですね、水源が置かれているんです。水源が、で、この水源があるのに、これがですね、外へ流れてないんです。なぜ？魂が蓋をしているからです。この魂が霊を抑圧している。だから神の声が聞こえないんです。したがっていろんな方法をやっても無意味です。神の声を聞くには、私たちのこの魂の領域が取り扱いを受けなければならないんです。これが神の声を聞く唯一の方法です。誰かから安心もらったり油注ぎ受けたら突如神の声が聞こえるんだったら、こういうものは危ないですよ。これおかしくなった人いっぱいいます。神の声を聞くっていうのは、そんなね、我々の日常生活からかけ離れたものじゃないんです。いつも言いますね、聖化されるとか霊的になるっていうのは霊能力を持つことではない。賜物にあふれて霊能力をね、駆使するね、違う。人になるということです。人になって人間生活を当たり前のことを当たり前に送る、これが成果です。今日本人で当たり前を当たり前にしてる人って多くないですよ。だから心病む人がいっぱいいるんです。 心を病む人はっきり言います。当たり前のことを当たり前にせよ、解放されます。やらないんですよ、やらない。自分でやるべきことをやっていない。だからずるずるずるずると問題を先送りにして、ますますそれ逃げてっちゃうんです。自分の世界に閉じこもってね、もう世の中に出てくことが怖くなる。これがトラブルの理由です。当たり前のことを当たり前に着々と行えば、私たちの心は絶えず健やかです。というわけで、成果されるというのは人になるということです。ね、私たちは神からこういう構造を持つ存在としてこの世に生を受けた。そのポテンシャル、ね、人としてのポテンシャル、能力を、これをフルに生きることです。それは超能力を持つことではない、人として当たり前のことを当たり前に生きること。今のキリスト教会普通でないの、そう思いません？へんてこなのが多いですよ。へんてこ捨て。求めているものが何か、見当外れます。でしょ。おとといかな、林郁夫さんのですね、ドキュメンタリーやってました。彼がオウムで、マインドコントロール受けてですね、なぜサリンを撒いたかと、ね、でそれをマインドコントロールを解くのにですね、刑事が解いてるんですね。あの人は刑事素晴らしいですね。脱カルトカウンセラーになります。彼がまず分かったのはね、林さんはあちらの世界の言葉だけをオウム返しに喋っている。その林さんの本人のこの心から生まれる、ね、当たり前のそういう言葉ではなく、受け入れの言葉をオウム返しに喋っていると。ですから喋り方がね、我々は、私たちは、我々の教祖は、こういうことになるわけ。私っていう言葉が出てこない。そこでその刑事は何やったかというとね、そのテープレコーダー持ってきてですね、で彼と年が同じなんだそうです。まあ、私よりちょっと上ぐらいですよね。その当時、やはり青春というのは我々の青春70年代なんです、ね、そこでね、その刑事は何を流した、ジョン・デンバーを流した、ジョン・デンバーで、その、ね、音楽を流したらですね、林さんがこうリズムを取るようになった。で、あなたこれ知ってますかって言ったら、いや私はね、昔女房とね、ジョン・デンバーのコンサートに行ったんです。これが鍵になってバーッと戻ってきた。向こうの世界からこちらの世界に戻ってくる。これによって彼はマインドコントロールが解けるようになって、自分の素の感覚、素の感じ方、素の自分の言葉っていうのが出るようになってきた、ね、前にも言ったでしょ、カルトでは何やるかというと、認知的不協和の理論、最小化の法則によってマインドコントロールをしていく。変だなと思ったのね、林さんも。朝原さんの言ってることは変だなと思ってるんだけど、あの人はもう悟った人、私は単なる普通の人だから、向こうが正しい、自分をどんどん変えて合わせていった。で、初めは犯罪を行うときに抵抗があったけど、ある一線越えたらね、一切感じなくなったそうです。感じなくなった。それでもサリン撒くときには3回やめようかなと思ったときにあったそうです。だけど戻れなかった、ね、マインドコントロールの結果。このときに彼らの頭どうなるか、よろしいですか。自分の素の心の状態、人間としてごく普通の感情だとか感じ方とか、そういうものが全部脇へ追いやられているんです。そして外側から植え込まれたものがね、この魂の周りをベトーって覆ってしまうわけ。朝原さんの教えをベトーっとこの周り、殻のように覆われてしまうんです。これに従ってこの行動を行っていくのがあの人たち。ですからまずね、その朝原さんの教えが間違ってるどうのこうの、そういうことを言っても無意味です。自分の素の感じ方を思い出させるんです。初めに聞いたときおかしいと思った。ポア。私がもしね、ここでね、ある人を悟ってない人をポアしたとする。その人の生まれ変わって高い世界に蘇ったら、私は世の中的に言えば殺人をしたことになるが、これは霊的に言ったら正しいことである。アーメン。こうなっちゃう。我々は何を言ってんの、ね、だけどあの人はそこで飲み込まさせる。これがカルドによるマインドコントロールです。この周りにベトーっとそういう教えをですね、塗りたくられてしまう、殻のように。ですから素のその人っていうのがですね、現れてこないんです。クリ リスチャンというのは逆です。クリスチャンはこの心の状態で展開するものがいいですか。魂の状態が解放されればされるほど霊的な中のこの命がですね、この魂の状態を躍動させるんですよ。そしてこの中に展開するものを自由に表現することができるんです。これがクリスチャンです。ところがどうも日本キリスト教はなんかみんな同じになって、牧師のメッセージ聞いてもらったらみんな同じですよ。神様は私たちのために、私たちを憐れんでくださり独特のですね、イントネーションとね、メッセージもみんな同じ、同じメッセージばっかり。何かもう殻ができてますから、殻ができてます。一つのパターンができてます。この素の触れ合いがないの。お互いの人間関係もね、素の人間関係がないんですよ、ね、この人は教職、この人は信徒で、私よりこの人は先輩、この人は長老、この人は役員だとかね、この人は何々奉仕だとかいうことでお互いに接触し合ってるだけ。素の接触はない。なんかこう役割分担もお互いにやっているだけなんです。さあ、そこでこの心というのはですね、前回言いましたようにいいですか、霊と魂の相互作用として展開する内側の状態、ありさまです。で、ここに大事なこと、今表層的な意識と深層的な真理があるということです。私たちのこの意識に浮かぶものっていうのは、いいですか、思いに浮かぶものっていうのはね、これは単なる表面的なものです。私たちのこの思いに浮かんでくるいろんな観念とかいろんなものっていうのは、実はこの魂の中に埋もれている、ね、無意識の層からのものが込み上げてきて浮かんでくるんです。だから私がいろんなことを考える、ね、今私が思いを巡らして、はい、皆さん今自分の思いの中に何が浮かんでます、何浮かんでます、今晩の夕食の支度、買い物の準備、何かいろんなものが、ね、頭にチラチラチラチラときます。このチラチラチラチラと来るものがどっから来るか、一つは神から来ます、一つは敵から来ます、一つは自分から出てくるんです。この自分から出てくるものは、この肉の中にブロックされている過去の古い痕跡、そこから込み上げてくるものが思いの中へと反映されるんです。ですから今私がいろんなことをですね考えている、その考え方っていうのは自分で選んでいない。人間は生まれたくて生まれたんじゃないね、死にたくて死ぬんでもない、でもとりあえずサバイバルやんなきゃダメなの。世の中っていうのはね、イストリゲームです。イストリゲーム、前開いてますよ、イストリゲームです。だんだんだんだん椅子がなくなってくる。イグザンプル。その中でサバイバルしてるんでしょ。その中でいろんなものをこの中にですね、皆さん詰め込んできたんです。ですから今の私っていうのは誰によって作られた私？私たちのキリストにあるね、霊が生まれ変わって新しくされる前の私っていうのは誰によって作られた私？この世です。ですからエペソードにはこの世の幼稚な教えに従っている、あるいはね、この世の霊に従って形作られるって書いてある。皆さんはキリストを知る前はこの世の幼稚な霊に従って形作られてきたんです。ですから皆さんの形は誰の形になってるわけ？この世です。この世の形へと皆さんはコンフォームされた。救われる前はこの世の哲学、この世の幼稚な霊の教え、この世のそういうものによって我々は形作られてきた。そのパターンで皆さんは生き延びてきたんです。我々はクリスチャンとしてここが生き返った、霊が蘇らされる、ね、まあ、未信者でも良心だけはかろうじて生きてますけども、この直覚と交わりが自由に生きるようになったのがクリスチャンです。ところがここにあるものがブロックするんです。この肉の中に埋もれているものがこの霊的な経験をブロックするんです。 これで神の声が聞こえないんです。あるいはね、聖霊に、ね、触れられて満たされる、ね、主の臨在に触れるっていう、分かんない、
間に合ってんのかな。
ちょうどね、電気がいっぱいついててもね、一つだけ電気が消えちゃってるみたいね、流れ込んでこない。この霊の流れがね、ここへ流れ込んでこないんです。なぜ？魂がブロックする。さあ、そこでこの思いとですね、2番を見てください。いいですか。感情を取り扱う必要があるんです。神の声を聞くのに何かの方法によるんじゃなくて、私たちの内にあるストロングホールド、ね、ストロングホールド、日本語で言うと要塞です。これが破られる必要があるんです、皆さん。第二コリントのですね、10の4から5をご覧ください。第二コリント10の4から5をご覧ください。こう書いてあります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものである。何ですか、この要塞って。日本に今要塞ってご存知ですね。あの戦争をやるときに、あの穴を掘ってですね、そこにこう、カバーして、それであのちょっと隙間開けてこうやって狙うところね、要塞、要塞って言うんです。要塞を破るほどに力のあるものだ。これ軍隊用語なんです、要塞っていうのは。我々にとって要塞ってどこにあるわけ。今目の前にそんなないでしょ、ね、どこにあります要塞は。私たちのこの領域です、魂の領域です。ですからその後見てください。5節、要塞をも破ると言った後、私たちはいいですか、さまざまの試練、これは思いに浮かんでくるもの、飛び交うもの、ね、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を振り子にしてキリストに服従させる。そしてあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができるんだ。要塞を破ると言った後、パウロは何て言ってるんですか。さまざまの試練、いろんな自分勝手に考えること、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事、計り事っていうのは私たちの心の中に去来するいろんなもの、動機を誰に服させると書いてあります。キリストに服従させる。これが要塞を破るということです。つまりこの要塞っていうのは、私たちのこの魂の領域の中に確立されている古い生き方、価値観の体系。皆さんね、よくこうしてるんです。セレブレーションに出てね、そこでまあこう解放されるとなんか気分良くなって出るんだけど、うち行くとまたね、いろんな思い忘れ思い忘れ、あのことこのことってね、もう内側がね、なんかこう死んでしまう。私たちが本当にですね、自由を得たら、どこにあっても同じなんです。同じです。どこにあっても自分の状態はフラットになります。だけどセレブレーションではアップして、内へ行くとズドンと落ちる。なぜですか。これは内側にある要塞が残っているからです。だから聖書にはこう書いてある。例えばね、神は私たちのあらゆる必要をキリストにあってご自身の栄光の富に従って満たしてくださると書いてある。でここではアーメンハレルヤと言っても、うちへ行くとですね、ああ大丈夫かな、不安心配、いろんな思い煩いが次から次へと出てくる。どっから来るんですか。その思い煩いだとか不安だとか心配、どっから出るんですか。一つは敵が湧きます。一つは皆さんの内から出てくる。この要塞がこの中にあるから、いわゆるこういうアップダウンを繰り返す。そしてまた御言葉の真理がそのまんまに自分の中に実体化されないんです。 私考えたんです、ある時。なんでこういうふうなね、心配出るのかな、思い煩いが出るのかな。ね。どっから出るの。何か、何が私のうちにこういうものを込み上げさせるか。何かがある。何かがある。で、その要塞に対して、ね、神は、あの、失礼、敵はですね、そこに油を注ぎます。敵は私たちの要塞をよく知っているわけ。なぜ？皆さんの人生をね、よーくみんな見てるの。ですから私の弱みっていうのをよく知ってるんです。その部分をね、刺激されるとね、コントロールができなくなる。ある言葉を言われると、もうね、かきたてられてね、自分のもう感情をね、かきたてられてね、全部それをね、出さないと折れない。本当はこんなになりたくないのになんで私はこれこうなってしまうか。こういう部分が要塞に触れられている証拠です。私たちが意識的にコントロールができなくなってしまう領域。これが要塞です。私たちの意思のコントロールができている。ね。人にはですね、4つの領域があるんです。これバイブルカレッジでやってることですが、少しご披露します。人にはですね、よろしいですか？4つの領域があるんです。で、1つは、はい、ご準備くださいですか？自分に分かっている。ね、自分に分かっている。そして、他人から見ても分かっている領域。つまり、これは光の中にもたらされてしまっている領域です。つまり私の真実というものを自分も知っているし他人もわかるというね、これは光のもとに置かれている領域です。それから自分には分かっていて他人には秘密にしている領域、ここはですね、繕いができます。私は本当はこういう人じゃないんだけど人の前ではこうやってるのよっていう領域ね、人にはわからない、自分には分かっている領域。これは繕える領域です。それから、自分に分からず他人から見ると分かる領域。これは盲点となっている領域です。いるんですね。あなたはこういう風な人でしょって言うとね、怒り出す人がいる。何もつまんじゃないの。盲点に触れられるんです。人から見るとよく分かる。だけど自分から見ると自分のそういうのが見えない領域、盲点です。そしてこの4つ目は自分にも分からず他人からも分からない闇の領域です。ここはですね、神だけがご存知であると。私たちのこの内的領域はですね、この4つの領域からに分類することができる。で、なぜ人とトラブルが起きるか、教会の中でなぜトラブルが起きるかというとね、ここなの。いいですか？この部分はね、こう日本キリスト教大好きです。ね、作ろう。格好だけ。礼拝の時だけ、ピシッ。ね。この部分がトラブルを起こすんです。自分に分からず他人からは見えてる領域。ここがトラブルを起こします。で、この部分、もちろんここもね、起きますけどね、暗闇の部分。ですから、ここですね。自分に見えないところ、自分が気づいていないところ、これがトラブルを引き起こすんです。で、この部分いいわけじゃないですよ。ここはプリテンション、偽善ですからね、はっきり言って。ね、ここは偽善の領域ですよ。で、クリスチャンは、この部分を広げなきゃダメなの。人からもわかる、自分からもわかる、オープンにできている領域。わかります？これは光の領域ですから敵は一切タッチできません。というわけで、この部分を敵はね、攻撃するんですよ。これ盲点の領域と闇の領域を敵はいろんな方法で刺激してくる。で、特にね、この人からね、指摘される。人から言われた時、ここはね、指摘されるともうカーッと来てしまう。もうコントロールできません。これが自分にとっての盲点の領域。というわけでいいですか？私たちのうちにあるこの要塞、この要塞を適切に取り扱っていただくことが誠の意味での自由への道です。これがないと、この取り扱いがないと神との関係、神から御声を聞くとか、 ね、そういう面も侵されてしまうんです。さあ、そこでこれ要塞って一体何なのか、丸三を見てください。要塞の正体、要塞というのはまず第一にですね、感情と観念が複合したもの、ね、このパウロはこの第二コリント10章の5節でいろんな試練だとか知識に逆らって立つ高ぶりだとか計り事っていうふうに思いですね、観念ね、これについて取り扱っている。でこれに感情がもつれ込んでいるんです。感情と観念がもつれているんです。あのね、面白かったのはね、今回のなんだっけ、変な宗教の、あの教祖様と結婚した女優かなんかいたじゃないですか。であの人がなんかテレビレポーターからその不倫かなんかの指摘をねされている時に、あの答え方をね、あの心理学者が分析するんですよ。ね、ほんとね、聞かれる内容はもう分かってるから答えを用意しているんですね。でその部分に触れられて嫌なんです。だから面白いですよ。その部分だけは答えが普通の答えより早くなるんです。自分の嫌なところ言われるとね、答えをあーってこれ早く出そうとする。そして語尾じゃない、あの言葉の頭がね高くなるんです。わかる。でこれはあのエドガー乱歩っていうあの推理小説ありますね。であれがユングのね実験を利用して、推理小説書いてるんですが、ある言葉をある人に与える。それに対してですね、特殊な経験持っていたり感情が傷ついていたりすると、その言葉が出た時だけ反応の仕方が変わってくるんです。ある言葉を言いますね。それに連想した言葉を返してください。その言ってから答えが返るまでの時間を測る。この時間がですね、変わってきちゃう。その言葉によって。ですからその人が、例えば過去においてあるね、貧困だとかさ、病とかいうもので苦労してそこに何かね、要塞ができていると、その部分のをして刺激されるような言葉が来ると、反応が違ってきちゃう。言葉っていうのはね、こうやって無意識の領域にですね、ネットワークを作るんです。いろんな言葉、キーワードがこうありますでしょ。これがね、複雑にこうやってネットワークをですね、こうやって作ってるの。こう言葉ですよ、言葉。観念です。この観念と観念をですね、複雑に結ぶ。ね。で、ある種の感情がまたこれに結びつけられている。ですから、ある人がここにある刺激を受けると、このネットワークの中をぐるぐるぐるぐるっと回っちゃうわけ。その言葉の刺激が。これによって、その人の内面性というのを見ることができる。ですから言葉っていうのは我々はね、いいですか、言葉によって構成されているのが人間なんです。私たちは言葉からできているんですよ、ね、言葉。その言葉が絡まって、さらにそこにですね、ある種の霊が乗っかるんです。でこの霊っていうのはいわゆるあの人格を持った霊ではなくて、例えば嫉妬とか妬みとかね、そういう、まあ、一種の色ですね、感情と絡んで霊がそこに乗っかって絡んでくる。これが霊感情観念複合体と私が言ってます。心理学的に言うと、感情と観念、さらに霊が複合して私たちの無意識の領域、闇の領域に沈み込んでいる。これが要塞です。霊感情観念複合体と、まあ普通の精神医学でもこの感情観念複合体というのは言うんですが、そこに霊が絡んでくる。でここからどういうものが出るかというと、あまりいいもの出ません。例えばいろんな苦い感情ね、自分が裏切られた人のことを思うと内側が苦くなってくる。苦いねっていう言葉がヘブル詩にありますね。でそれによって苦いねを残しておいたら自分も周りの人も汚すと書いてある。これ苦い根がずっと、ね、我々の内側を支配するようになると、まず自分を怪我します。そしてお互いの関係を怪我すようになってくる。不安、なぜか知らないけども、なんかこうね、漠然とした不安がいつもこの胸をね締め付けている。でこれがひどくなるのがパニック発作というのがあります、ね、この辺にね、不動性の不安というんですけども、なんかここがいつもねこう息が詰まるようにね、なんかこう不安だな不安だな。でこれがある日強くなると、今度パニック発作になってくる、ね、何にも心臓異常ないのにね、心臓がバコバコいって倒れちゃう。で救急車で運ばれる。それから恐れ、 将来どうなるのか、自分はねどんな風になるのか、神から裁かれるんじゃないかとかね、このクリスチャンであってもね、本当に神の許しっていうものをね根本的に味わっているクリスチャンっていうのはあまり良くないんです。みんな不安を抱えてる。だから昨日聞いたお話ではあるね兄弟はですね、奉仕をやっていないと不安になってくる。恐れちゃう。奉仕をやってないともう自分はクリスチャンとして見捨てられるんじゃないかという不安に駆られるから、もう脅迫的に奉仕をやるんです。やってないと不安だ不安だ、病気です、脅迫神経症。それから消極的な思い、何かがあった時にすぐどうせ私なんかダメだわ、見えてる結果だからもうやりたくないの、やったってしょうがないもんっていうね、甘えるなって。どっから出てきます、こういうもの。絶望感、絶望感、暗さ、非拒絶感。いつも自分は人から受け入れられないで、いつも自分は人から拒絶されている。こういったもろもろのものがね、ポンポンポンポン出てくるんです。これが要塞です。要塞の中にはこういうものがいっぱい蓄積されている。あまりね明るいもの出てきませんよ。なぜ？明るいものはどんどん解放されるからです。例えばね、東大受かったと、自分の名前が掲示板にあったと、ダメだってならないでしょ俺あんなにやったのに受かってる、あいつが悪い、こいつが悪い、言わないの落ちてると、あいつのせいだ、あいつが俺を遊びに誘うから、あいつが俺の足を引っ張るから、うわーこうなるわけですから、この要塞に溜まっているものっていうのはあまりいいものがないです。あるいは自分の旦那から迫害へね、ドメスティックバイオレンスだとか、上司から、ね、パワーハラスメント、今最近何でもハラスメントになっちゃうんですね。ドクターハラスメント、ドクハラっていう、医者からねハラスメント受ける、パワーハラスメント、自分の上司からね嫌がらせを受けるパワーハラスメント。ですからセクシャルハラスメントだけじゃなくて、みんなハラスメントになりますね。牧師ハラスメントこの前牧原病っていうの言いましたよね教会が病気を作る内側にこの要塞からこういう感覚がポッポッポッポ出てくる。これを自分で何とかしようとして一生懸命取り繕っているんです。これは人間です。だから空回りしてる。周りと全然関係なく自分の中にね浮かんでくるこの考えとか感情とかそういうものを何とかしようとして自分の中でぐるぐるぐるぐる回ってるんです。ですから周りとは一切ミスマッチになります。周りと無理ミスマッチになってくる、ね、周りとしっくりいかなくなります。これは要塞です。さあ、そこでこの要塞、要するにね、この要塞をじゃあどのように取り扱うか。敵は私たちの中に要塞があればあるほど、その人を用いることができます。皆さん、敵から用いられるのって簡単ですよ。敵はそのね、我々の要塞を足場にして、我々を用いるんです。ですからそれがかき立てられた人はね、バタバタバタバタと何かやりだします。そのバタバタっていうのが周りに波及して教会がおかしくなっていくとか、そういうこといっぱいある。不安を持って、恐れを持って、あるいは非拒絶感を持って、あるいは苦い根を持って、あるいは人に認められようとかいう動機で持って何かを始めたら、決していい意味は結びません。これは明確に言います。御霊の実というのは純粋さがなかったらダメです。奉仕にしても伝道にしてもみなそう。動機がもし自分のそのね要塞から突き上げられてくるものを何とかしようとして始めたとすると、必ずトラブルを生みます。まず自分自身が全然援助ない、で周りとしっくりいかない、自分がこんなに頑張ってるのに誰も認めてくれない、私のこと誰も分かってくれない、どんどんどんどん自分の中に閉じこもっててね、恨みだけ、フラストレーションだけを溜めます。クリスチャンはフラストレーションだとか不安だとかそういうものから何かを始めてはならない。これは明確に言います。 私たちが始めるところ、私たちが立つべきところは何でした？
エペソの6章で どこに立つんでした？
平安の靴の上に立つ。
この前私は変な靴履いたから腰痛いて痛くて
腰
これ喋ってて油汗が出てきた。だから主に聞いた、靴を変えろ。
皆さん、値段じゃないですよ、物のいい悪いっていうのは。
私たちが立つ足場はどこ？
ここ、
これをチェックしなさい。どこに立ってます？皆さんは安息に立ってます？平安に立ってます？ここからスタートしなかったら全部が狂います。明確にこのことは言っております。
私たちのルーツが安息と平安、満足から出てくる必要がある。
敵に足場を与えてはならない、ね、パウロは言ってます。敵の方法、敵の策略に無知であってはならないと書いてある。この場所を刺激されるときに肉的反応がかき立てられてしまう。ですから皆さんね、いい？こうやって判定してください。ある問題はね、起きてもね、余裕を持って自分が対応できるんです。ところがあることが起きるとですね、もうカーッとこう巻き込まれてね、何をやっていいのかわからないという反応になってしまう場合、要塞があります。我々の意思のコントロールができなくなっちゃっている領域、もう内側がかき立てるままにね、人にバーッとぶつけたりとか、ね、お互いにこう足引っ張ったり、いろんなことをやるようになる。こういうものが出ているときは、それは要塞が刺激されていると思ってください。要塞を破壊するということは、この深層真理の部分を御霊によって取り扱っていただくということです。そしてこれを打ち砕くのは、肉のものは役に立たないって、ね、例えば肉的なカウンセリングがあるでしょ。カウンセリングいくらやったってカウンセラーを儲けさせるだけですよ。精神分析なんてのはね、5年から10年、1回あたり何千円と、1時間あたりね、1万円とかっていう値段払ってやり続けるの、週に何回も。ところが精神分析はですね、もうね、効果がないっていうことは分かって、アメリカではですね、保険適用から外された。ですから精神分析っていうのはね、これから食うことがね、危うくなってる。カウンセリングだとか、そんな肉のものは役に立たないと書いてある。霊のものなんです。さあ、それでこのコリントから見ます、5節を見ますと、何をまずするか、これね、新共同訳ですとね、理屈って書いてあるんですね。理屈を打ち破る、ね、まあ、新改訳ですとさまざまな試練と書いてありますけどね、これ理屈って書いてある。さまざまな理屈を打ち破る、から神の知識に逆らう高慢を倒すと、それからあらゆる思惑、まあ、これ計り事と新改訳はなってますが、新共同訳ですと思惑となってます。あらゆる思惑をキリストに従わせる、そして従順において完全となりなさい。はい、どっから始まるか、どっからこの要塞を対処することが始まるか、どこですか皆さん？思いです。皆さんのこの思いを取り扱いを受けること、はじめは表層的な取り扱いですよ。だけどこの思いが徹底的に十字架によって切り込まれる必要があるんです。いつも見ますね、ヘブルの4章ご覧ください。ヘブルの4章12節ヘブルの4章の12節、ね、こう書いてあります。11から見ますと、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もないようにしよう。安息に入れと言った後に、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計り事を判別することができる。思い、思惑、計り事を判別するものは何ですか？御言葉です。 諸刃の剣よりも鋭い御言葉が私たちのこの魂の中に去来するいろいろな思いを暴くんです。ローマの12章、ローマの12章2節、この世と調子を合わせてはいけない。むしろ神の御心が何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、ここは心じゃないですね、もう皆さん大丈夫ね、何でしたっけ、思いです。この日本語訳聖書の問題点、適当に訳してる。これは思いを新たにして自分を変えていただきなさい。思いを新たにするのは誰の責任？私。変えていただくのは誰の責任？御霊です。第2コリント3章、第2コリントの3章16節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。これは誰によります？まさに御霊なる主の働きによる。はい、こちら見てください。私たちのこの思いというのはね、一種の鏡なんです。鏡で、この思いの中にいろんなものが、さっき言った要塞からポンポンと入ってくる。また敵もですね、この思いの中にいろんな火の矢を放ってくる。で、この中にいろんなものが行き来するんです、ね、それはしょうがない。もうそこら辺にバイキンがいっぱいあるのと同じように、思いがね、いろんなものがね、こう往来するのはしょうがない。しかしそれを捕まえちゃうんです。皆さん、ある思いが入ってくるとそれパッと自分で捕まえてね、こう捕まえる理由、前回言いましたね。なんで捕まっちゃうわけ？ハエトリガミです。ハエトリガミはねちっこいから捕まえるんです。そうでしょ。でハエの頭って誰でした？ベルゼブル、サタン。サタンが撒く火の矢をね、思いがベトベトネチネチしているとそこにみんなペタペタペタペタくっついてる。だからあのことこのことみんな心配になっちゃう。みんな気がかりになってしまう。流すんです、すっす。そしてこの思いはこの霊的な領域、特にこの直角の内容が映されてくる。私たちのこのね、心っていうのはですね、一言で言うとこの内に住まう神が映ってくるべき領域であるべきなんです。この内側に神の、つまりもっと具体的に言うとジーザスです、イエス・キリストの思い、感情、意志が映されてくる。だから栄光ね、映しながらって書いてあるでしょ。主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと変えられていく。誰によります？御霊です。私たちがいいですか、作り替えのこのプロセスに味わうときに、経験を経るときにですね、まず大事なこと、自分を知ること。自分の弱いところ、いつも言いますね、自分の弱いところって実は自分の最も強いところです。そこは自分が出っ張ってる。俺が、俺が、私が、ここは私は譲らないわよって、私がズボッと出っ張ってるところが、実は弱いところ。そこをサタンがちゃんとね、利用します。そういうところを刺激されるとね、もうすぐかき立てられる。これによって、ね、我々コントロール失ってしまう。その部分を、いいですか、知ることです。トラブルを起こす人は自分も知らない。知らないの。自分を知らない人は、トラブルを起こします。欠点はあっていいんです。皆さん知ってればいいの。だからペテロは何て言ってます？あなた方は自分をわきまえていれば裁かれることがない。自分をわきまえるんで、自分のこの領域は弱い、実はこれは自分が出っ張っている領域だという、それを知ってればいい。わきまえている必要があります。そしてその部分をですね、いいですか、自分の何かの追求とか取り繕いをやめよ。一生懸命人から認められようとか、一生懸命何かを達成しようとか、そういうことをやめよ。やめるんです。やめないですね、多くの人は。やりたいやりたい、私私私私私私私をどうしてくれるの、私。こういう部分はいいですか、自己追求です。 自分の取り繕いです。まずやめよ、下ろせ、
下ろすことです。
今まで一生懸命一生懸命これこそはと思っていたものがね、人からあるいは教来姉妹の中でしっくりいかなかったら下ろしなさいって、御霊が油の湯を塗ってくださった時には必ず他の人が分かります。あの人にはアノインティングがある。そして全部が滑らかに行きます。しかし自分が動けば動くほど周りと摩擦を起こしね、そういうトラブルばっかり刈り取る、自分もフラストレーションが溜まってくる。やめなさい、やめなさい。御霊の導きじゃない、自分が出っ張ってるだけです。まずこのね、いいですか、自分を知るということ、それから欠如しているの、何かを一生懸命やって達成して得ようというのは、自分に対する評価を得たいとか愛情を得たいとか、自分がね認められたいとか、自分が目をかけられたいとか、そういう部分が欠如しているんです。その欠如しているものを自分で何とか獲得しようとする試み、取り繕いをやっているだけなの。やめよ、やめるのは私たちの責任です。聖書には何て書いてあります。私たちはすでにもう神によって完全に受け入れられている。書いてある。自分の内側の欠乏を信じるんですか？御言葉を信じます？信じれば神のリアリティが自分の経験になります。何を結びます？満足です。自分の取り繕いをやってる限り決して満足しませんよ。フラストレーションばっかしになります。で、人を恨み、自分を過去地ね。私なんかもういらないんだわ、この教会に私なんかいてもいなくてもいいんだわ、もういや、ドクターでもいや、冷たい、すぐ怒る、私のこと理解してくれない、もういや、どうぞどうぞこれね、日本人の一番の問題、甘えの病理。いいですか、自分がね、子供の頃ね、お父さんとかね、お母さんとかね、そういうところで繰り返したパターンを繰り返してるだけなの。わかります？自分の中で空回りしてんの、ね、このパターンがあるということを知りなさいって言います。そしてその部分のその取り繕いを意識、皆さん大人なんです、意識を持ってそれを自分でコントロールする、思いを変えていくんです。そしてさっき言ったように、ね、林さんがそのマインドコントロールされているパターンからその刑事さんがだんだん戻していったように、これをね、脱プログラミングっていうんです。プログラムされているものをね、キャンセルしていく。だから今までの行動パターンですぐ出てくるのをね、これをもう一回そのパターンを一旦下ろして新しいパターンへと作り変えていかなきゃいけない。これを脱プログラミングと言います。カルトのマインドコントロールを解くプロセスなんです。これ皆さんね、こんな風に、ね、私一回もカルトに関わったことないって人います？いない。なぜ？この世がカルトですでしょ。誰の霊によってコントロールされているか書いてあります。この世はサタンの足の下にある。でこの空中の剣を持つ君があるって書いてあるでしょ。この世の領地な霊の教えに従ってあなた方は形作られてきたと書いてある。カルト、世はカルトなんです。この古いね、世において得てきたパターンを、いいですか、まず自分を知る。そしてそれがね、ムクムクとうずくときあるんです。刺激されるとそこがうずいてくる。この時にやっちゃダメです。主を仰ぎなさいって。それからもう一つ。新しい行動パターンを作っていくんです。お金がない。今までならば、どうしよう、こうしよう。しかし、今私たちは御言葉に全ての必要を満たしてくださると書いてある。そこに皆さん、立つかどうかです。はっきり言います。十字架によって切り込まれる必要があるんです。御霊が働くときっていうのは、十字架の死のパワーが適用されている。私の中でうずいてきたときに、ここに十字架が働けば、これは神聖化されます。十字架の死のパワーのもとにいるかどうかです。十字架が切り込んでくれば、その古いものと新しいものが切り分けられる。それは御言葉によって切られていくんです。ですから今まで自分が良かれと思ってやってきたことが全部肉である。これも見えるようになる。 ね、この見えるようになってきた時に自分の思いを御言葉の思いで置き換えていく。その時に思いの中に、初めは表層意識だけですが、これがだんだんと皆さんの深層意識の中に染み込んでいくんです。御霊によって油が塗り込まれ塗り込まれ塗り込まれていくと、皆さんの深層意識にまで塗り込まれていくんです。この働きを受ける時に内側が変えられていくんです。御霊というのはイエスのものの考え方、感じ方、感情、意思決定、これを皆さんのうちにもう一度再現する霊です。この霊、御霊の働きを受けるには十字架の切り込みが必要です。いいですか。そこで何かトラブった時、トラブった時、あるいは、ね、認められないとかっていうふうに思った時、十字架です。そうです。それ主張します。私のこと誰も理解してない、私はこんなに一生懸命やってるのに、言うんですか。それを言ったら残りますよ。言ったら残りますよ、その言葉は。言わない。そう、前回も言いましたね。何でもかんでもベラベラとオープンにしない。秘めたところがあるべきだと言います。その秘めたところに適応を受けるんですよ、十字架の適応を。この十字架によって鎮静化されるというところにいなきゃダメです。今までね、うわーっとこう出てくる。ところが十字架の働くとね、これがね、動くのは分かるんです。自分の中で何かが動く。ね、こうやってうずいてくるの分かるんですが、これがね、うわっと出てきて自分をですね、それに駆り立てるってことはなくなってくる。あるんですけど、これは死のもとに置かれている。こういう経験ができるようになります。十字架のパワーを受けているかどうかです。死のパワーに預かっているかどうかです。よろしいでしょうか。私たちが本当に深いところにこの切り込みを受ければ受けるほど、実はその要塞、これが本当はね、溶かされるべきです。神の愛で溶けちゃうのはいいんです。とか我々が固くなる場合は砕かれることもあります。どっち選びます、皆さん。溶かされる方を選びますね。鍵は自分を委ねる、明け渡す、御霊の主権に服する、キリストの主権に服する、祭壇の上に自分を置くということです。置けば置くほど働きを受けます。この自分の中にあるものをね、大事にしている人はね、守っちゃうわけ。ダメ、守ったら守らない、明け渡すんです。この時に内側の自由の領域をどんどん切られれば切られる、痛いですよ。切られる時痛いですよ。みっともないですよ。暴露されますが、御霊の実がそこの傷から出てくるんです。これが御霊によるこの要塞を、ね、打ち破る働きです。お祈りします。ちょっと祈りましょう。おお、ジーザス、おお、ハレルヤ、主を感謝します。今主はあなたの前に自分を全部オープンにし、全部自分を祭壇の上に置くことができますように。私の内から込み上げてくるこの苦いね、あるいはフラストレーションだとか非拒絶感だとか、将来に対する漠然とした不安だとか、緊張だとか、恐れだとか、何か特定のものを恐れるとか、あるいは認められたいと努力するとか、そういうもがきに、このルーツが今明らかにされたことを感謝いたします。私はこれまでこの世の幼稚な教えのもとに形作られてきました。それに自分を合わせてきたのであります。教育とか道徳だとか、そういうものによって私たちは自分自身をそれに形作ってきました。しかし今私たちはその古いものから完全に自由とされていることを宣言いたします。今までの古い自分のパターンを、この時主よ、 十字架の上に置くことができるように、自らの十字架を追うことができるように、魂を否むことができるように、このうちに秘めたこの魂のパワーで生きることを放棄いたします。主はあなたの十字架のこの死のパワーが私のうちに切り込んできますように、御言葉の剣を持って私たちの霊と魂を切り分けてくださいますように、それによって私たちの思い、また思惑、また計りごと、また神の知識に逆らって立つ高ぶり、全部を今暴いてください。そしてその全てのものをキリストに服従させることができるように、また従順において完成されるように、主よ、これは私の意識的な道路が必要であります。御霊の働きを受けるために私が意思の同意を持って共に働く必要があります。私の後に続いてお祈りください。主イエスよ、あなたの十字架のパワーを感謝します。
あなたは既
にご自分をそこで裂いてくださいました。私に従う者は十字架を追って魂を救おうとしないで、私に従えと言われた通り、私自身の十字架を追うことができますように、十字架によって内側を切っていただけますように、御霊による手術を受けることができますように、古い生き方のパターンも今この時あらわにしてください。うちにある新しい命の生き方を、私のうちに立て上げてください。そのためにあなたの御手に触れられることを恐れません。今まで触れられたくなかった部分、人を拒絶し、あなたをも拒絶していた領域を明け渡します。あなたが愛の御手を持って、その痛い部分に触れてください。私の内なる要塞を一つ一つあなたの愛によって溶かしてください。時には砕いてください。痛みはあるでしょう。じゃあその後が甘いのです。あなたの愛が染み込んでくるからです。傷を受けることは幸いです。その傷にあなたの愛が塗り込まれるからであります。今まで自分を拒絶し、自分を傷つけてきた人、それぞれ今心の中にいろんな人が浮かぶかもしれません。今この時に浮かぶ人を今口に出さなくていいです。それは一人の時にやってください。心の中でその人の名前を唱えて許しますという宣言を今これしてください。主はあなたが十字架で私たちを許してくださったように、続いてください。主よ、あなたが私たちを十字架で許してくださったように、私も私を傷つけ、私を拒否し、私を貶め、私を悲しませ、私をもてあそび、私を追い詰めた、この人を許します。 そのことが敵にとっての足場とならないように、苦い根が私のうちに成長しないように、あなたの甘さでそれを溶かしてください。許さない心、固くになり合った心、あなたの御手を置いて温め溶かしてください。今この時、心を固くなりすることがないように、絶えず内側がサラサラと流れているように、私のうちに私の十字架を適用することを教えてください。行うことができますように。十字架の経験は幸いであります。甘い経験であります。この十字架に口づけしたいと外国人も言われました。私もそのように甘い十字架をしたい求めることができますように。私のすべての思い、計りごと、知識、それをキリストのもとに服従させることができますように。そして従順において完全とされますように、イエスの御名によって祈ります。それぞれ主に開いてください。主に向かってそれぞれ心を開いてください。今主の甘い愛のタッチを受けます。おお、この十字架とともに御霊が働かれるとき、私の内側は甘くされ、潤され、内側はトゲトゲから解放され、この甘いかぐわしい油が塗り込まれる経験を得ることができるでしょう。主に今開いてください。おお、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、おお、主はあなたの油を塗り込んでくださいますように。甘い香ばしい油を主を飲み込んでください。あなたの愛のタッチを置いてください。私の深層真理の大そい大さえまでも溶かすよう、主はあなたの愛が染み込み、あなたの油が染み込み、主はあなたの油の荷が、主はあなたの御手が、あなたの十字架が切り込んでくださいますよう、それによってこの闇から解放されますように、全てのものが明るみに出されるように、主を全てが光のもとに置かれるように、それは自由であります。神のこの自由を延長できるように、主よ、今この御霊の取り扱い、御霊のミニストリー扱うことができますよ。私自身の祭壇の上に横たえます。
今いろいろな問題を抱え、いろんな欠乏を覚え、いろんな不安を抱えている人は主の愛を求めてください。問題の解決ではなく、その主の愛を受けるのに全部は解かされることを信じ、イエスの愛に触れ、その中に深く深く入り込むことを求めてください。18番